本帳私どもに与えられました聖書を拝読いたします。ルカによる福音書7章36節から50節新約聖書の116ページになります。ルカによる福音書7章36節から。さて、あるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその人の家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰で、どんな人かわかるはずだ。罪深い女なのに、と思った。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがある、と言われると、シモンは、先生、おっしゃってください、と言った。イエスはお話になった。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうち、どちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは、帳消しにしてもらった額の多い方だと思います、と答えた。イエスは、その通りだ、と言われた。そして、女の方を振り向いて、シモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入ったとき、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは、愛することも少ない。そしてイエスは女に、あなたの罪は許された、と言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人は、一体何者だろう、と考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい、と言われた。許しと愛と題しまして、宍戸俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいまルカによる福音書7章36節から7章の終わりまでをご一緒にお聞きいたしました。始まりの36節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて、あるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。思いがけないことに、あるファリサイ派の人が主イエスと食事を共にしたいと申し出ています。ここには何か悪意が働いているのでしょうか。どうもそうではないようなんです。後ろの方でシモンと名前が出てくるこの人物は、別に何かの悪意を持ってシエスを食事に誘ったわけではなさそうです。ところが、 悪意こそないものの、この人物はシエスのことを熱烈に歓迎したというわけでもなかったらしいということが、44節から46節にかけてのシエスの言葉から伺い知れてきます。シエスがシモンの家に客となって入ったときに、シモンは足を洗う水も用意せず、接吻の挨拶もせず、また客人のために頭に塗るオリーブ油も用意しないままシエスを迎えたのだということが、44節から46節のシエスの言葉から聞こえてくるんです。でただし、そのことをシエスご自身が不満に思ったり腹を立てたりしたわけではなかったようです。悪意からでもなく、また歓迎したいという思いもなく、食事の交わりにシエスを招いた動機というのは一体どこにあったんでしょうか。40節を見ますと、シモンはシエスのことを先生というふうに呼んでいます。でこの先生というのは、ヘブライ語やアラム語だとラビという、言葉が用いられるんですけれども、立法の教師、旧約聖書の立法を教える先生たちが、こういうふうに呼ばれました。そして、当時の物事の考え方として、ラビたち、つまり立法の教師たちを家に招いて食事を振る舞うというのは、これは一種の施しの技であって良い行いであると、そんなふうに広く考えられていたんです。つまりシモンはこの時シエスを歓迎してもてなそうとしていたのではなくて、一人のラビを自分の家の食事に招いている。でその様子を実はこの食事に共に連なっていた他の人たちに見せようとしてシエスを招いていたのでした。ですからこの日の食事の主たる客、主賓はシエスではありません。他にシモンにとってもっと大事に考えている客がいたに違いないんです。そしてその人物に、シモンは自分のいい行いを見てもらおうとしてシエスを食卓に招いた。でまさにそのところに今日聞いている出来事の伏線があったんです。でシモンにとってはしかし全く予想もしないような展開になっていきます。この食事をとっている最中に一人の女性がその場に入り込んでくるということが起こりました。しかもその女性というのはこの近所では悪い評判が立っている女性です。でそもそもどうしてこの女性がこの食事の場に入ってくることができたのかは、これは謎です。家の召使いたちに見とがめられれば、この部屋にたどり着く前につまみ出されていても不思議ではありません。もしかするとこの家の召使いたちはこの出来事によってシモンから後できつく叱られたかもしれません。しかしとにもかくにもこの女性が食事をとっている部屋に姿を現すんです。そして下座の方で席につき、足を後ろに投げ出して食事をしているシエスを見つけると、迷わずにその足元に座って自分の涙でその足を濡らし、髪の毛で汚れを拭ったのでした。そして清めたその足に接吻をして香油を注ぎかけます。37節と38節をお読みします。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い イエスの足に接吻して香油を塗った。当時の食事というのはよく説明がされますけれども、中央に円形のちゃぶ台のような高さのテーブルが置かれて、その前で人々は腹ばいになってのんびりと真ん中の食物に手を伸ばして食事をしました。別に椅子に座って食事をしていたというのではないんです。で、来客の中で最上の客はどこに、席に着くかといいますと、主人のすぐ右側に腹ばいになりました。で、そうすると、主人はその客のために、食事の中で最もおいしいところをサーブしてすぐに取り分けてあげることができたわけです。会食の中で一番の下座というのは丸いテーブルを挟んで主人と反対側の席になります。で、その席というのは、主人から言うと一番遠い席にあたるからです。手を伸ばしてもその反対側の席にいる人には食事を渡すことができない。真ん中にテーブルがあるので渡すことできないわけです。で、その代わりにその向かい側に座っている客の足元に、入ってきた女の人が座って、この女性が何を行ったかということは主人の席からはよく見えるということになります。で、女性の突発的な振る舞いにシエスはどう反応するだろうかとシモンは見ていたわけですが、シエスは女性の行いを止めさせることもなく、なすがままに任せておられました。で、シモンはこの女性について近所でささやかれている悪い評判というのを知っていましたから、もしここにいる若いラビが噂通りの人物で道理のわきまえがある人であれば、直ちにこの女性の行いを厳しく咎めて部屋から追い出すに違いない、そう思っていたんです。ところがシモンが予想したようなことは何も起こりません。それでシモンは実はシエスについてもある判断、ある思いを持つようになったのでした。すなわちこのナザレのイエスと呼ばれる若いラビは、今自分に触れている人間がどんなに悪い噂を立てられ汚れの中で生きているのかということを分からずにいる。自分に触れている人がどんな人物かちっとも気がつかないでいる。したがってこのラビというのは巷で噂されているような預言者などではない、断じてそうではないという思いがシモンの中に芽生えてきたのです。39節のところにそういうシモンの心の動きが語られています。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人かわかるはずだ、罪深い女なのにと思った。ファリサイ人シモンはこの女性を罪深い女とそう言って蔑みます。そして同時にこの女性に触れられても怒りもしないシエスのこともこれは本物の預言者ではあるまいと考えて心の中で蔑みます。ところで実際はどうだったんでしょうか。シエスはご自身に触れている女性が誰で何者であるかが分からなかったために黙ってされるがままになさっておられたのでしょうか。で、そうではありません。シエスは何もかもをよくご存知でした。シモンよりもよく知っておられました。シエスはこの女性の罪と過ちの混乱というのをシモンよりずっと深く洞察をしておられ、そしてそのすべてを ご存知だからこそ、足毛にするのではなくて、彼女を助けて、その罪をすっかりご自身の側に引き受けて、罪の許しをお与えになるんです。主イエスは、実はそういう働きをするために、この世においでになりました。この女性を滅びと死の牢獄から連れ出して、新しい命に生きるようにしてくださるのは、間違いなくここにいる主イエス・キリストそのお方なんです。主イエスが黙ってこの女性の奉仕の技に身を任せておられるのは、まさに主イエスが彼女の深い罪をすべて背負い、十字架の上でそれを滅ぼして、この女性に罪の許しをもたらしてくださる方だからです。この女性を罪あるものだと言って清い交わりから弾き出そうとするのではなくて、そうではなくて、罪を許されているものとして再びご自身との交わりの中において新しい命を生きることができるようにしてくださる。主イエスがそういう方であるから、主イエスはここでシモンが予想したような行動には出られないんです。つまりまさにここにおられるのは、人間の罪を許す方としておいでになっている、そういう主イエスです。罪を許す方が食事の席に他の人たちに混じって一緒に寝そべっておられるんです。そして主イエスはその主によって許され、新しく清らかなものとされたものが感謝して主に行う奉仕を黙って受けてくださっています。実際に起こっているのはそういうことなんです。ところがファリサイ人のシモンにはそういうことは全く思いが及びません。彼はただ目の前にいる女性を罪にとらわれている罪の女としか見ることができません。人間の罪を大きく受け止めてしまい、そしてそこに許しがもたらされるということは全く想像できずにいるんです。でシモンがシエスのことも女性のことも汚れた愚かなものだと思って物思いに沈んでいると、急にシモンの名前が呼ばれます。40節のところです。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあると言われると、シモンは先生おっしゃってくださいと言った。シモンの名が呼ばれ、そしてシモンが答えます。するとシエスはこのところで一つの例え話を始められるんです。一人の金貸しと二人のお金を借りた人の物語です。で最初のうちこの話というのは、食卓の場を和ますための一種の謎かけのように聞こえたかもしれません。金貸しから借金をした二人の人がいて、一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンの負債を負っていました。ところがある日、思いがけないことに、その借金のすべてが帳消しとされて、 負債のすべてが棒引きされたという話です。でさて問題は、この2人のうち一体どちらの人がこの金貸しに対してより深く恩義を感じ感謝するだろうかというんです。あなたならどちらだと思うかと尋ねられます。でこれは誰にでも答えられそうな謎々にも思えます。シモンもそう思って答えるんです。帳消しにしてもらった額の多い方だと思います。でもちろんこれが正解であるんです。ところがシュエスがシモンに伝えようとなさった本当の事柄というのは、この謎々の答えの先にあったんです。シュエスが尋ねたような分かりやすい謎々であれば、シモンは正しく判断ができます。しかしもしそういう判断ができるのであれば、実はその判断に従ってシモンは自分自身の姿も顧みるべきなんです。ところがシモンはそうしません。彼はまだ自分自身の姿や態度に気がついていないんです。そしてシュエスがこのところからこの謎かけの本当の種明かしをなさいます。で、これはシモンに対する不平や不満を述べるためではありません。あるいはこの女性とシモンを比べるためでもありません。シュエスによる罪の許しというものが、この女性にもシモンにも訪れるのだということをシュエスは伝えようとなさいます。すなわち、この二人の借金をした人物というのは、実はこの女性とあなたシモン自身のことなんだ、そうおっしゃるんです。でもこういう場面で一体誰がこういう対比を思いつくでしょうか。食事に招かれて食べさせてもらっている、でその席で食事を提供するホストであるシモンと、招かれてもいないのに勝手に場に現れた評判の悪い女性を一緒に並べるなんて失礼なことを誰が思いつくだろうかと思います。しかしシュエスはためらわずに話を続けていかれるんです。この女性は確かに今の例え話の中では多額の借金を背負って生き悩んでいる負債の大きいもののように見えるかもしれない。シモン以上に大きな罪を犯したかもしれない。シモンだって全く罪がないとは言えない、潔白ではないけれども、しかし彼女の罪とシモンの罪で言えば500対50ぐらいに違いがあるかもしれない。ただしそうであるとしても、この女性については確かに言われなくてはならないことがある。シュエスはそうおっしゃるんです。それはこの女性の方がシモンよりもより多くシエスを愛してくれたということだ。まあ、そうおっしゃってシエスは客として迎えてもらった際のシモンの扱いと、この女性がシエスに対して行った振る舞いを一つ一つ比べていかれるわけです。シモンは客を迎えた際に、シエスに対しては賓客に対して当然行うような最低の礼儀を省略していました。で、これは最初に申し上げましたように、シエスがこのシモンにとってこの食事での最上の客ではなかったということを示しています。シモンはむしろ彼がより大事に考えた客の前で若いラビに食事を振る舞い良い行いをしていることを見せるためにシエスを食事に招いたのでした。 そしてそのために必要な、もてなしは一切省略をしました。一方女性はシエスの足を涙で洗い清め、そして接吻し香油を塗って彼女にできる限りの愛を示したんです。そしてシエスはこの行いをです、より多くを許されたものが表す深い感謝に満ちた愛の行いなんだと、そうおっしゃるんです。自分はあまり罪を犯していない、そう思うシモンのような人はほとんど許してもらう必要というのを感じていないかもしれませんけれども、そういう人には愛も感謝も生まれないんです。47節のところでシュエスはこうおっしゃいます。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。そしてこうシモンにおっしゃったシュエスは続けてこの女性にも、またこの場に居合わせたすべての人にも聞こえるようにはっきりとした罪の許しを宣言なさるんです。48節です。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。シエスはこの食事の中で決して主賓として招かれてはいませんでした。主賓である人と共に招待されたその他大勢の客の一人でした。ところがそうでありながら、シュエスはまさにこの食卓においてご自身が主として振る舞われたんです。シュエスが人間の罪を許す救い主であり、単なる預言者以上のものであるということをこの食事の席においてシュエスは明らかになさいました。しかしどうしてシュエスがそのように突然ご自身が主であるということを表されたのか、そういう振る舞いをなさったのか、そのきっかけというのはこの席に一人の女性が現れたからに他ならないんです。この女性がなぜここに入り込むことができたのかは謎だと最初に申し上げましたけれども、しかしそれはこれが成功したということが謎なのであって、この女性自身にとってはです、非常に単純なことでした。ここにシュエスがおられる、そう知ったのでこの女性は脇目も振らずにこの場に現れたんです。もし他のことが気になっていたならば、この女性は決してこの場には姿を現さなかっただろうと思われます。一体誰が自分のことを悪く言い蔑み敵意のこもった目で見るような、そんな場所に好んで姿を現すでしょうか。そんなことをすれば悪く言われるに決まっているし、嬉しい気持ちになんかなれるはずがない、そう分かっていてそんな場所に自分の身を持ち運ぶ人はいるはずがないんです。それでもこの女性がこの場に現れた理由というのは、シュエスであれば、いやシュエスその方だけがこの私に本当の慰めをもたらし、罪の許しと将来をもたらしてくださる、そう思ったからなんです。でそれ以外のことはこの女性にとってはどうでもよかったんです。たとえどんなに自分が悪く言われようが、それは仕方がない、確かに自分は言われる通りの人間だ。でもただ一人この方だけが 自分に新しい命と新しい人生を与えてくださる方だ。そう思ったからこそこの女性はこの食事の場に現れました。そして主イエスはまさにこの女性がそういう慰めを必要としているということを知っておられたからこそ、ここで命を与える主として行動してくださり、そしてまたここに現れたこの女性の思いを、これは信仰だとおっしゃってくださったんです。50節のところです。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさいと言われた。食事の提供者であるシモンは、決してシュエスのことを救い主だと思って敬って食卓に招いたわけではありません。ところが招かれたシュエスご自身は、救いを必要としていた一人の人との出会いというものを通じて、この席でご自身が命の主なのだということを宣言してくださったんです。でもちろんこのシュエスの言葉を信じない人たちもこの席にはついていました。49節では、シュエスの言葉を信じないで、これを冒涜の言葉だと受け取った、そういう人がいたということが語られています。信じる、信じない、これは聞く人によります。しかし、シュエスは確かに、この席で女性に命を与える主として行動しておられるんです。でこのルカによる福音書の7章というのは、7章全体が一つの単元になっていますけれども、そういう意味では今日のこの記事というのは7章の単元の結びに置かれている話なんですけれども、7章にどんなことが言われていたか、まずは百人隊長のしもべが死にそうになっていたという話が語られていました。でシュエスがそこに出かけていくと、この百人隊長が、自分は異邦人なのでシエスを家に迎えることはできない、ただお言葉をくださいというふうに言って、その主の言葉によって百人隊長のしもべが危ないところから癒されるって話で始まっていました。でその次に言われていたのは、ナインのヤモメの一人息子が、これは本当に死んでしまったけれども生き返らされたという出来事で、文字通りこれはシュエスが死と戦って人間を命に取り返してくださる、そういう方であるということが語られていました。でそれから獄中のヨハネが弟子を使わして、来たるべき方はあなたなのですかと尋ねさせたのに答えて、シュエスが、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている、私につまずかないものは幸いだというふうに、イザヤの予言の言葉を引用して返事をしておられた、そういうことが語られていました。そして今日のこの記事が最後に置かれているんです。で今日聞いている記事の中では、別に死んでしまった人も死にそうな人も出てきませんけれどもです、ここに出ている女性というのは、これは生きてはいますけれども、毎日毎日蔑まれ、悪口を言われて、実は死んだもののように生活をする、そういう人生を余儀なくされてきた人なんです。シュエスは命の主として、この女性の窮状をご覧になって、そしてそこに罪の許しを与えて、この人が許された清いものとして感謝して生きることができる、そういう拠り所を与えてくださっているんです。この7章全体を通して語られているメッセージは何か、それは私たちに誠の命を与えてくださる主が私たちのもとに来てくださっているという福音ではないでしょうか。毎日怒鳴りつけられ、 辛い思いをしても、またひどい言葉で深く傷つけられることがあっても、あるいは自分の健康状態が万全ではなくて、自分自身に自信が持てないとしても、主イエスがそういう人一人一人のもとにやってきてくださって、あなたの罪は許されている。あなたは神様の前に清いものとされている。今までの過ちはあったかもしれないけれども、しかし今あなたは清いものとしてここから歩むのだと御言葉をかけていてくださいます。今日ここから新しく生きてよいのだと、そう主イエスはおっしゃってくださるんです。そして主イエスはそれをおっしゃるためにご自身が十字架にかかって私たちの罪と過ちの肩代わりをしてくださり、そして私たちに一息をつかせここから歩み出す将来を与えてくださっている、その幸いを覚えたいと思います。私たちはそのような主によって新しくされていることを知り、力を与えられてここからまた歩み出したいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たち人間の世界の中では本当に多くの人間の罪があり、それが周りを傷つけ、自分自身も傷つけ、そして私たちは多くの傷と痛みを負って日々を生きていることを思います。その中であなたから生きるように委ねられている命が無残にも切り刻まれ、弱々しくなり、そして私たちは善を行う力もないものであるかのように自分のことを割引してみるようになっていることを思います。あなたはしかしそのような人間の惨めなありようをお認めにはならず、それを克服して新しく生きるために御子イエス・キリストを送ってくださり、私たちの罪をすべて主イエスの側に引き取ってくださり、そして私たちに新しい命を生きるのだと呼びかけてくださることを感謝いたします。あなたが私たちに生きるのだとおっしゃってくださるときに、すべての障害を乗り越えるようにされ、たとえ死んでも生きるのだとシエスが教えてくださっている、そのことを思い感謝をいたします。どうか私たちがそのようにシエスキリストの十字架によって清められ、新しい命を与えられているものとしてふさわしい生活をここから歩んでいくことができますようにお導きください。どうか感謝して主に仕え、そして主を愛するように隣人に仕える生活をここから始めさせてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。